東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
海斗先生の私立アニメ学園。この番組はアニメ大好き海斗先生がラジオリスナーのみんなにアニメの名シーンから学んだことを紹介したり、毎回テーマを決めて自由気ままにおしゃべりする番組です。いやもう暑いっすわ。日に暑くなってきました。本当にもう日によってはもう30度近いぐらいの日もあるということで、4月5月と気温とは思いませんなと。もう本当に3、4月で花粉症を味わって、5月ぐらいからこんな灼熱になってたらもう体が持ちませんわ。まあ、なんか全然くしゃみも止まってないですけどね。で結構周りに、まあ、熱中症というかちょっとクラッときちゃった人なんかも何人かいますんで、お気をつけくださいということで。本当にカリカリ梅が最強なんで、ぜひ皆さんのカリカリ梅食べてください。意外とでもカリカリ梅のスーパーにはこう売ってなくて、コンビニに売ってることがこれほとんどなんで、お買い求めの際はぜひカリカリ梅をコンビニに買いに行ってください。で緑の半分とかに割れてる種ないやつが個人的にはおすすめです。赤もうまいですけどね。赤緑があって赤もうまいですけど、赤は着色料使ってる場合がほとんどですからね。おすすめは緑のカリカリ梅、種ないやつを食べてください。そしたらもう夏乗り切れますので、それでは番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、カイトアットマークラジオ 365.net、 KITO アットマークラジオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをお待ちしています。それではカイト先生の私立アニメ学園第16回目放送、青春をかけたよさこい始まります。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。厳選アニメーション。このコーナーではさまざまなアニメの中から毎回一つの名シーンを厳選して皆さんにご紹介するコーナーです。では今回、ご紹介するのがよさこいですね。よさこいということで、よさこいが題材のアニメーション花ヤマタを今回ご紹介させていただきます。こちらですね、2014年7月から放送されたアニメです。原作ももう漫画で最終巻迎えたかなと、10巻ぐらいで読めますので、ぜひちょっと原作も読んでいただきたいところで、これがよさこいのお話ということで、結構ちょっと変わり種じゃないかなと思います。まあ、そもそもよさこいをご存知でしょうかということで、形はまあいろいろあるんですけど、一般的には鳴る子と言われる、まあ、写真見たらきっとわかるはずっていう、カシャカシャこう鳴る楽器を持ってこうみんなで踊るっていうのがテレビとかで見るのは一番有名かなと思います。私も実際小学校の時は運動会でよさこいがあったんで、みんなでその鳴る子っていう楽器を持ってカシャカシャ踊ってましたね。で鳴る子の、まあ、誰でも鳴らせるんですけど、やっぱ上手い人は鳴らし方もちょっとやっぱ上手いなっていうのもあって、音が揃うとこれ結構気持ちいいんですよね、鳴子が。でまあそんなよさこいを題材にしたのがこの花ヤマタというアニメです。で主人公が、中学生の関谷なるちゃんという女の子が主人公で、この女の子が自分なんかも、まあ、全て普通だからって思ってる、まあ、ちょっとコンプレックスのある女の子が主人公で、その時ですね、もう何もないでしょこんな中学校生活の時に、アメリカからですね日本語の喋れる転校生花に出会うわけですね。 でその花ちゃんが、まあ、よさこいが大好きで、日本で見たよさこいに惹かれて、日本に引っ越したらもう絶対よさこいやるんだっていうことで、あの最初に出会ったなるをよさこいに誘うわけですね。で何回も何回も誘うんですけど、あのなるはもうえらい引っ込み思案なもんで、もう人前で踊るなんちゃうのは無理ですということで断り続けます。でもそれでも何回も何回も、いや自分にちょっと やろうよ何回も誘うんですけど、まあ、断り続け、でももう真剣にこうよさこいに向かう、向き合う花にこう徐々に惹かれていって、まあ、自分もチャレンジしようかなということで、どんどんいろんな人を巻き込んでよさこいをしていく感じになります。これあのアニメだとですね、あの最終的に、まあ、ワンクールのアニメなんですけど、最終的に5人でよさこいをします。先輩だったり幼馴染だったり巻き込んでいくんですけど、まあ名シーンがですね、これ12話最終回、13話最終回と思えない密度で、ちょっとこれ選びにくいところありまして、これあのいきなり5人にはならないんですよ、作品で。いきなり5人バチン集まって、じゃあよさこいやろうかっていう話ではなくて、一人ずつメンバーが増えていきます。まあ、最初花ちゃんがよそこいやって、でなるが加わって、そこから次仲のいい先輩、タミ姉ちゃんって呼んでる先輩がいるんですけど、その方に声かけてでも断られてっていうのがあるんですけど、これはもう加わるシーンっていうのはこれもう全部が名シーンですので、ちょっとここでそれ話したら時間が足らなくなっちゃうんで、今回の名シーンはそのナルと花がよさこいを始めるシーンから選びました。まあ、ナル何回も断るんですけど、ふと屋上に、花が練習してる屋上にこうちょっと足を運ぶんですね。で花が一人で屋上でよさこい踊ってるんですよ。それがもう2014年がこれ本当にっていうぐらいすごい綺麗な作画で描かれてて、そこでもグッと視聴者を引き込み、でただそこに自分やりますって言いに行ったわけじゃなくて、なるちゃんはなんかその忘れ物を届けに花のところに行っただけということで、まあ、その忘れ物を返して、でまあじゃあ自分はもう帰りますってなるんですけど、どうしてもダメかと花ちゃんが聞くわけですね。したらもう誰もがそんな一生懸命にはなれないよってなるちゃん言うわけですよ。そんな花ちゃんがそうよさこいに向かうのはすごいかっこいいけど、誰もがそんな一生懸命にやれるわけじゃないし、自分もそんなよさこい知ってるわけじゃないから、自分にはやっぱりできないって、まあ、そこでも断る。で自分はもう本当に何にも全部普通だし、自分はもう本当空っぽな人間なんですと断った時に、花ちゃんがあ、じゃあこれからたくさんのものを詰め込めるねっていうわけですよ。そんだけ空っぽだったらもうこれから楽しいことも辛いことも全部詰め込めるじゃんっていう言葉をこれ言うわけです。これ本当に中学生かっていうセリフですけどね。でその言葉になるがちょっと感銘を受けて、本当はちょっとどっか気になってる自分がいて、ちょっと背中を押してほしかったんだってことがちょっと自分で分かって、でその言葉を聞いた後に自分でもできますかっていうのを花に聞いて、絶対できますよっていうことで、この二人がよさこいを始める、なるがこうちょっと一歩踏み出すシーンですね。ここがもう作画ももちろん綺麗なんですけど、そのなるの引っ込み思案なところを分かってるからこその、でも一歩踏み出したことに対する感動、まあ、これ1話なんですけど、1話の最後の方なんですけど、1話からすごい感情移入できるってことで、このシーンをちょっと選ばせていただきました。というわけで、今回の名シーンはナルと花が共によさこいを始めるシーンでした。以上、厳選アニメシーンのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
梅影飛鳥、初監督作品。
続いて物意味予報です。明日から次第にもやがかかり、西日本で片意味、明後日には東日本ももやに覆われ、 全国的に物意味となるでしょう。なるべく外出は控えるか、日が落ちる前には帰宅を心がけてください。以上。
真面目で成績優秀な学ぶと、学校の問題児で自由な清澄、性格や友達も真逆な二人は幼馴染。
それ痛そうだけど大丈夫？
見た目だけ痛くない。
何があったの？
見てなかったのか？あの時いただろ。
ちゃんと見てないし知らない。
俺もよくわかんねえ。
学ぶ、清澄くんとつるんでるの？
神社で買ってきたの。
あまりあいつに関わるな。
腕にも
消極的すぎるのも、そういうの呼んじゃいそうだし。
やっぱあいつ
取り憑かれちゃうよ。
知らないとこで何してるかわかんねえな。
学ぶはできるはずでしょ。
何かに取り憑かれてるのよ。
言ってねえ。言ったところで信じないだろう。
つるむ友達は考えなさい。
本当にかわいそうなの誰だよって考えたら、もういいかってって言ったら信じる。
17少年物語、2023年2月公開。僕は怖くない、君のことを知っているから。
放課後 D タイムトーク。このコーナーでは放課後のひとときに最近気になることや思いを毎回テーマを決めてトークするコーナーです。今回のお話はですね、先日プロの、ラグビーを見てきまして、これがもうすごい良かったんで、今回もちょっとラグビーチャンネルとしてもラグビーの話をさせてくださいっていうのは、発端は僕の友達がですね、そのプロラグビーのコーチと知り合いで、でその友達が誘ってもらったと。でそのコーチが、その友達も僕の友達も誘ったんですけど、本当なんか友達で来てよみたいな、もっとラグビー知ってもらいたいんだよってことで、なんかもう本当友達の分何にでもいいよみたいな、用意するよということで、誘っていただきまして、結果男5人ゴリゴリのメンツでプロラグビー見させていただきました。これめちゃくちゃ良かったですよ本当に。なんだろう、お前ラグビー好きなのかと言われたら詳しくはないですけど、ちょっとルールとかもあんまあれだなということで、ちょっと調べてからラグビー見に行きまして、それでもちょっと不安だったんですけどね、何が起きてるのか全然分かんなかったら楽しめないなとか思って、ある程度の知識で行ったんですけど、反則とか、ピピーってこうホイッスルが鳴ると、その会場のでっかいモニターみたいなところに今の反則が何々ですよ、ノックオンですみたいな、バーンって出て、でその解説みたいのもモニターに出るんで、むっちゃ分かりやすかったです。これ本当なんすかラグビーってみたいな人が言っても多分楽しめると思います。解説もしてくれたし、でもちろん実況みたいのも放送があるんで、その放送聞きながらモニター見てたら、なんとなく多分誰でも下調べなしでもルール分かると思います。すごい面白かったです。でやっぱ盛り上がるところっていうのがやっぱあるんですよね。このボール持って、パス回してっていうのもあるんですけど、一番はやっぱこのディフェンスをかわした時がもうどえらい声援で、一人かわしてちょっとフリーみたいになって、ブワー盛り上がってブロックされて、うわーみたいな、最高ですね。一つになってましたね完全で。全然ちょっと詳しくないのにこっちも釣られて声出したりとかして、もうすごいもう白熱で、トライってねあるじゃないですか、こうボール持ってこうなんですか、ボールと腕をこうバーンとこう床につけたら5点みたいな、あれももちろん盛り上がるんですけど、そのラインギリギリでパス回してその人も潰されて、でもボール回してっていう、このラインギリギリのいつトライすんだみたいな時がえらい緊張感ありましたね。手に汗握りましたね。入り口でハッピーとかもらっちゃって、チーム名入ってハッピー着ながらもうガンガン応援してた、ね、 でやっぱこう人気の選手とかがやっぱこういるんですね。まあ、あのラグビー初心者の私ですらテレビで見たことあるぞみたいな人もいて、で最初はその一番有名な人出てなかったんですけど、あの後半入ってからモニターにもバーン選手交代ですみたいな、何々さんに代わって何々が出場しますみたいな出ると、もうすごい一番の盛り上がりで、うわーこの人出るんだ、本当アイドルみたいな名前ちょっとデクレーターさん、はい、もう大盛り上がりでしたね、すごかった。でそうですね、まあ、出て試合やって、まあ、結果的には我々が応援してたチームがちょっとギリギリで逆転されてしまって負けてしまったんですけど、本当に楽しかったです。ヤギ惜しかったな、本当最初はなんかキックでこうで先制していけんじゃないのっつって、キックで2回ぐらいこっち得点入れてすごいリードしていけるかなと思ったら、こっちのチームは1回もトライできなかったんですけど、向こうのチーム1回こうトライして、でそっから蹴り何回かねキックで入れてギリギリほんと3点差ぐらいで、ちょっとまあ負けてしまいましたということで、また見に行きたいですね。でまあちょっと試合終わった後はなんかちょっとね気まずくて、ちょっとコーチの元に挨拶行きにくかったですけどね。でもなんかこのなんですか、リーグ戦らしくて、なんかこういろんなチームと試合して勝ち点の多いチームがもう次のステージというか、なんかでっかいどうだとか仙台がなんかでできるっていうことで、なんか試合終わった後の選手の一言みたいなやつでも、今回負けちゃいましたけど次も勝っても絶対勝って次は仙台で会いましょうみたいなインタビューちょっとやってて、ハマりそうですね、すごい面白かったですね。やっぱスポーツあんま見に行かないですけど、野球とかサッカーとか見に行ったことないですけど、初がラグビーっていうことで陸上しかやってこなかったですからね、すごい球技新鮮でした、面白かったです。でなんかまあ今結構そのチームはそう勝ち残れるかどうかギリギリのラインなんですけど、なんかまた勝ち残ったらぜひぜひそのなんか友人伝いにまた誘うよと言ってくれたんで、ちょっとまあ勝ち残ることを信じてまた試合仙台でもどこでも見に行けたらなと思ってます。楽しかったです。以上、放課後ティータイムトークのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365、
カイト先生の私立アニメ学園、エンディングのお時間です。それではコーナーごとのまとめしていきましょう。一つ目の厳選アニメシーンのコーナーでは、花やまたを紹介させていただきました。2014年なんでね、もう来年で10年前になるとはもう思えない画質、さあ見てほしいですね。よさこいする時ももう動きもありますし、結構まあ桜とか花火とかそういうのも出てくるんですけど、そういうのもすごい綺麗に描かれてるんで、ぜひ見てください。よさこい分かんないしなって方でも面白いです。僕ももちろん知らないで見たんで、よさこい見てーわーで入ってないんで、ちょっと青春の、よさこいのお話も見ていただけたらなと思います。そして、放課後ティータイムトークのコーナーではプロラグビーの話させていただきました。まあ、プロラグビーこそですよね、知らない人ってなかなかラグビーが見に行かないかなと。まあ、サッカーとか野球とかももちろんですけど、興味なかったら行かないっていうのはあるんですが、見てください。だからもう逆に僕がこうサッカーとか野球とか見に行っても面白いんだろうなってラグビー見て思いました。熱いですね。なんか左サイドはずっと1対1でやってて、右サイドはね全員対全員みたいな感じですけど、左だけ足の速い人なんですよね、多分足の速い人1人と相手チームも1人みたいな。左側にボール側だったらもう1対1でフェイントとかして、あ ったですね。みんながムキムキなわけじゃないですね。やっぱスピード特化パワー特化みたいなのがあるんでしょうな。ちょっとまたぜひぜひ行きたいなと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしています。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。それではカイト先生の私立アニメ学園第16回放送、青春をかけたよさこい、これにて終了です。ここまでのお相手は、小学校の時よさこいを最前列で踊ってミスをしまくった DJ カイトがお送りいたしました。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。この番組はラジオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365 Now of Air。